なっち
ー。はーい、なっちです。
こんにちは。
こんにちは、はい、今日は残念ながら雨が降ってしまっていまして、
はい、
私今日レポート先に品川通りをこう通って来たんですけど、はい、もう桜がねやっぱりすごく散ってしまっていましたよ。
あ、そうなんです。残念ですね。
そうなんですよね。早くやんでほしいなという感じなんですけれども、そんな雨にも負けない元気な皆さんがたくさんいらっしゃるところに今日は来ているんです。
ああ、どこでしょうか。
はい、調布で活動されている劇団芸遊座に来ています。
はい、
芸遊座の百瀬豊さんと山際浩二さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
百瀬さん、劇団芸遊座どのような劇団なんですか。
はい、劇団芸遊座は、青少年にだからこそ最高の演劇を見せたいという理念のもと、1976年に創立され、今年で40周年を迎えます。私どもの劇団はいわゆる一般のお客様にチケットを買っていただいてお芝居を見てもらうのではなく、その公演のほとんどが全国の市民会館やホールの自主事業ですとか、文化庁の僻地巡回公演ですとか、あるいは学校が学校行事として行っている演劇鑑賞教室などです。ですから、観客のほとんどが小学生から高校生の生徒さんなんです。文化庁の僻地巡回公演ですと、まあ、20名足らずのお客様の前で、まあ、体育館で公演することもあれば、その次の日にはまあ大きなホールで、まあ、2000名のお客様を前にお芝居をするとか、そういったことがあります。
はい、小学生から高校生の生徒さんがこう見られることも多いということなので、じゃあ大人の皆さんよりも、もう調布市内の皆さん、お子さんがあーって皆さんを見たら思うことが多いということですかね。
そうですね、やっぱり見たらそう思われる方も多いと思います。
はい、で普段はどのような作品を公演してるんですか。
はい、主に、まあ、ストレート芝居という形なんですけども、古典とか、まあ、時代劇、まあ、現代劇もありまして、まあ、古典ですとウィリアム・シェイクスピアのベニスの商人ですとか、まあ、時代劇ですとオリジナル作品の天狗山のトロッペ、まあ、現代劇もまあオリジナルで、明日天気になるなどがございまして、今年は全部で16作品展開しております。
はい、もうその16作品の中からこれをやってほしいっていうのをこう皆さん選んで上演してるんですよね。
そうですね、特にですね、ベネスの商人ですとかは、もううちが創立今40周年ですけども、もう40年間ずっと選ばれ続けて、もう5000ステージぐらいはやってるんじゃないかなっていう作品です。
はい、いやもう本当5000ステージなんて果てしないなって思うんですけれども、劇団員の皆さんは今どれぐらいの人数がいて、どれぐらいの年齢層の方がいらっしゃるんですか。
下はですね、今年は21歳で、上はですね、まあ、社というものがおりまして、まあ、93ぐらいは、はい、行って、頑張って一緒に公演活動しております。
いや、すごくないですか？
うちの代表も83なので、まあ、僕なんか、僕は今今年、今40で、まあ、在団20年ですけども、まあ、年齢的にも、キャリア的にも、まあ、ちょうど真ん中かなっていう、そんな感じです。
20年で真ん中っていうのは、いや、他の劇団ではなかなかないんじゃないですかね。
まあ、でも、結構、まあ、うちもそうですけども、劇団として長くなればなるほど、まあ、むしろ、まあ、30、40も放たれ小僧じゃないですけども、まあ、ようやく役者のこう道の半ばに来たかなっていうぐらいだと思います。はい。
はい、今回春に公演があるということなんですけれども、その春公演どういったものになりますか。
はい、私どもの劇団は先ほどもお話ししましたけれども、主に青少年に向けてお芝居を見せてますんで、あまり一般の方にお芝居を見せる機会がないんですね。それなんで今回この春公演という企画をしまして、まあ、私どもの劇団、地元の調布市が調布市のホールで、まあ、公演することによって地域の方々との交流を図り、まあ、同時に優れた舞台技術に触れる機会を提供することによって、まあ、市民生活の充実、地域社会の活性化に貢献することを目的として始めました。
はい。でも内容がやっぱり皆さん気になると思うんですけれども、山際さんが今回の作品、凛花の出来事を企画されたということなんですけれども、企画の内容とかあらすじを教えていただけますか？
はい。今回の作品は、戦後の動乱期が舞台なんですけれども、 去年戦後70周年ということで、まあ、いろんなところでイベントが行われたじゃないですか。僕も実際に戦争を体験された方からの生の声を聞く機会というのはすごい多くてですね、とっても勉強になったんですよ。でもその反面、やっぱりこれから先そういう生の声、体験された方の声を聞く機会というのがどんどん減っていくなと思いまして、まあ、自分が役者としてこういう舞台に携わる仕事をしているものとして、どうやって若い人たちにそういうものを伝えていけるかなと思いまして、いろんなちょっと当時の文献を調べていくうちに、とっても興味を惹かれるエピソードに出会ったんですね。それが今回の作品のモチーフになっているんですけれども、それは実在した一人の軍人の話なんです。彼は海軍で戦艦の艦長でした。彼が戦中戦後とどういう人生を歩んでいったか、その感動的なエピソードを舞台化することによって、無償の愛の美しさ、それをですね、感じていただける作品を作りたいと思いまして、今回の岩節泣いた赤鬼凛花の出来事、こちらを企画させてもらいました。ぜひ友人皆様で見に来ていただけたらありがたいです。
はい、いやもう本当私たちなかなかね、戦争を体験しているという方がどんどん減っているので、直接お話を伺うことができる機会がなくなってしまったので、こうやってね、舞台で見ていただくと皆さんがこう分かりやすくて、さらにこうもっと知りたいなって思うきっかけになるんじゃないかなって思います。さあそれでは、あの隣、今いるところの隣が稽古場なんですよね。
そうなんですよ。ですから今日その凛花の出来事の稽古前の様子をご案内したいと思います。どうぞ。
はい、では稽古場に入りたいと思います。はい、いや稽古場広いですね。
そうですか、ありがとうございます。
鏡もあって皆さん稽古しやすそうなんですけれども、今皆さんちょうど稽古前ですか。
そうですね、稽古前でそれぞれ声出しとか、まあラジオの方見えないですけど柔軟体操してるとか、そんな感じですね。
はい、今回若手の方、結構若い方いらっしゃるということなんですけれども、どちらにいらっしゃいますか。
彼女です。彼女が先ほど言った22歳で井上愛理さんです。
こんにちは。
井上さんはどんな役を演じられるんですか。
はい、私が今回演じるのは女学生の玲子という役なんですけど、私はこの作品の中で玲子は戦後の食糧難を一番感じていた役柄だと思っています。戦後で戦争で父親を亡くして、戦争が終わっても今度は食べるものがなく苦労して、それでもなんとか母親や弟妹のために努力している家族思いな子なんです。この作品を作るにあたって当時のことを私もいろいろ調べました。私自身22歳なので戦争を体験したこともないですし、食糧難を感じたこともなかったので、当時の状況を考えると今は本当に恵まれているなって改めて思います。だからこそあの時玲子が感じていたこと、思っていたことを少しでも表現できればなと思います。
はい、ありがとうございました。
男性ではね、彼、男性では彼、松本和也くんが一番下なんで。
はい、松本さん、松本さん、今日はまたこの戦争に向かうようなもう衣装を着ていらっしゃいますね。
そうですね、この本番の衣装になりますね。
はい、松本さんはどうして役者を目指されたんですか。
はい、大学では教育学に進んでいたんですが、芸術を介しての教育を学んでいく中で芝居をやってみたいという思いが大きくなり、劇団芸遊座に入団いたしました。演技の経験はなかったのですが、昨年は舞台に立たせてもらえる機会が何度もあり、舞台の面白さ、芝居の厳しさ、難しさを学ぶことができ、自分にとって充実した1年でした。これからも俳優の道を頑張っていきたいと思います。
はい、今回 この舞台に出られる意気込みを教えてください。
そうですね、そんなにたくさんセリフとかはないんですが、少ないながら頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。さあそして先ほど今回 の作品は実在の人物がモデルになっているっていうのをお聞きしたんですけど、その実在の人物の役をされる方はどなたですか。
はい、あそこにいる川口勝也です。
はい、川口さん、
はじめまして、川口と申します。よろしくお願いいたします。
はい、今回の役柄なんですけれども、なんか結構実在の人物ということで難しいところもたくさんあるんじゃないですか。
そうなんですね。でこの艦長の役柄なんですけれども、非常にこう、まあ、部下思い、男らしい、すごい切符のいい 男性なものですから、まあ、それをどこまでこう演じられるかなっていうのもありますし、この、まあ、あの、凛花の出来事の副題にありますように、泣いた顔に、皆さんよくご存知だと思うんですけども、こう、友のため、仲間のために、自分のこう、身を挺して、こう、人をこう救う、助けるっていう、その温かい、こう、男気あふれる役なものですから、まあ、それが、まあ、今回困ってるのが、私と全く正反対の人間なもんですから。
え、そうですか？なんかこうやってお話を聞いてると、もうすごく優しいお人柄が出てるなっていうのを感じるんですが。
いや、中身と外身は違うんで。まあそこ、まあちょっと、まあ今頑張ってるところですけども、非常にこの、また話的には、すごくあったくて、こう、胸がこう熱くなるような話ですので、ぜひ皆様のご来画をお待ちしております。
はい、ありがとうございました。で、今回、この芸遊座さんには、調布市在住の方が結構いらっしゃるというのを聞いたんですけど、調布市在住の方はいらっしゃいますか？いや、皆さん聞こえましたが、たくさんいらっしゃると思うんですけど、どの辺に住んでいらっしゃるのかちょっと聞いてみたいと思います。どの辺りに住んでいらっしゃいますか？
駅前で、すぐ近くで住んでます。
駅前、京王多摩川ですか？
はい、調布の駅すぐ近くに住んで、はい、鈴木ひろ子って言います。
はい、調布ではこうお気に入りのお店なんかありますか？
はい、駅近くのラーメン屋で言えば番内、あと居酒屋は一休、よく行ってます。
はい、こうやって、ちょっとね、もう本当に調布の皆さんもおなじみのところに皆さん行かれているということですね。さあ、まあ、今回、この今たくさん皆さんいらっしゃるんですけど、皆さんが出られるこのお芝居見たいという方は、チケットどうやって買えばいいですか？
はい、チケットはですね、カンフェティ、チケットペイなどのプレイガイドでお買い求めいただけますし、劇団に問い合わせていただいても買うことができますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、さあそれでは最後にリスナーに一言お願いします。
はい、凛花の出来事は戦争のもたらす悲しみはもちろん、人が人を思いやることの大切さ、無償の愛の美しさを感じていただける素晴らしい作品になっております。4月21日6時半より田作りくすぬきホールにて上演いたします。一人でも多くの調布市民の方々に見ていただきたい作品です。皆さん、ご来場心よりお待ちしております。
ありがとうございました。ちかこさん、
はい、ありがとうございます。
はい、もう元気な声を出てきたんじゃないかなと思います。
皆さんやっぱり声が通りますね。
そうですよね。本当にそんなに声を張っている感じではなかったんですけれども、やっぱりマイクに通る、
やっぱり違いますね。
はい、でこちら芸遊座さん、先ほどもお話しいただきました、学校を回っていることが多いということなので、なかなか皆さんにこう見ていただく機会がなかったということなんですけれども、
はい、
今回この4月21日6時30分より田作りくすのきホールで行います。今回のお芝居は皆さんに見ていただける作品になっているんですよ。
はい、いいですね。
嬉しいですよね。
なかなかね、やっぱりこうやって劇団の皆さん登場していただけることってなかったので、皆さんますますちょっと見てみたいなと思われたんじゃないかなと思いますね。
そうですね、ぜひね、声だけではなくて皆さんのこう動いているところも見ていただきたいなって思います。はい、
そうですね。それぞれのね、皆さん演じられるのの表現ね、間近で見たいと思いますね。
はい。もう本当、劇団員の皆さんの年齢の幅も、かなり、もう広い大幅でね、こうやってますので。
はい。
はい。ぜひ皆さん、この熱い、皆さんのこの息遣いなんかも感じていただきたいと思います。
はい。
今日はなっちが、芸遊座よりお伝えしました。
はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんの4月21日調布市文化会館田作りのくすのきホールで、こちらの劇団芸遊座の皆さんの演じられる凛花の出来事ご覧いただけますので、ぜひご覧いただきたいと思います。